高木家がですね、
はい、
大改装の時代に入ってましてね。
大改装、はい、はい、
まあ昨年、
はい、
台風ね、9月に来まして、瓦がね、手裏剣のように飛んでくるという事件がありましたけども、
はい、
まあ、手裏剣誰か投げたんですよね、多分ね、あれね、あの向かいのアパートの、
はい、
なんですか、瓦と言ってもなんか板みたいなスレートみたいな、
はい、
なんかそんなやつが飛んできたんですけど、うん、それがことごとく我が家のですね窓ガラスを割っていき、
はい、
そして屋根の瓦も割っていき、
はい、
ね、ついでに吹き飛ばしてしまったという事件が起きましてですね、
はい、
天井が落ちてきてパカッって言って落として天井が落ちてくるっていう事件が去年あったわけなんですけども、はい、まあ、それからもう早おおよそ1年経とうとしておりますけども、
うん、
その爪痕濃く残る我が家が、
はい、
いいよいいよ
いいよいいよ、
いろんなとこが、
はい、
修繕という形でね、
修繕
巻いております。まあ、はい、まず窓はもう真っ先に直りましたけども、
はい、
屋根がですね、はい、瓦全部どけましてですね、
はい、
まあ、なんとかっていうシート、防水のシート、
はい、
なんですか、コンパネ貼って、
はい、
でシートをかぶしとる状態で、
はい、
まあ、守りは一切ない状態で、もう阪神タイガースみたいな感じでおるわけなんですけどね、安心しておるわけなんですけども、まあでも中身は全然そのおかしいとこいっぱいありますよ。天井やっぱり雨がびちょびちょでね、あそことかもなんかもう大橋さん後ろ見てもらったら分からないけどたるんどるとこもありますし、でまあその昔の家ですから土がいっぱいあるんですよ、屋根の瓦重ねてるとこ、それがもうボロボロボロボロってきて、もう掃除するのめっちゃ大変やったんですけど、
なるほど、
もう屋根裏、はい、天井裏から愛を込めて、まあもう土ぼこりだらけという形なんですよ。
アンジー。
はい。
はい、
僕耳おかしいなったやつ。
懐かしい。
ライブ行って。
懐かしい、ね。もうそれも10年以上前の話。
10年以上前です。
ですね。はい。
で、まあそういう工事の今段階になって足場も組んどるわけなんですよね。
はい。
で、トイレがですね。
トイレが。
先月、いよいよ綺麗になりまして。
はは。
はい。もう綺麗ですよ。すごい綺麗ですよ。
綺麗綺麗な。
もう毎日僕は手で磨いておりますから。
あ、そうですか。
はい。もうそれを汚すのは、まあ唯一神、絶対神である親父ぐらいなもんで汚すのはね。
あ、そうですか。
川屋の神様。
川屋の神様。
はい。もうやんで汚すんかなと思って、おかしいですよね。年取ってきたらそうなるんかな。入れ歯の洗浄剤みたいな、はい、ポリテントみたいなのを包んだら袋があるんですけども、はい、後ろゴミ箱あるんですよ、はい、後ろに、後ろ振り向いたら、
はい、
もうゴミ箱めっちゃ簡単ですよ。もう幼稚園児でもできますやん、うん、前に捨てるんですよ、ポッと置いとるんですよ。
あ、
でそれが2枚3枚10枚溜まっていって、
はい、
運命の分かれ道みたいになってますけど、それ僕が毎回捨てとるわけなんですけど、まあ、僕ゴミ処理係なんですよ。ほんで、前なんか、前のトイレの時なんかやったら、トイレットペーパーの芯、
うん、
あれ、トイレットペーパーなくなった芯を、ポンちゃんの小屋の投げ入れよるんですよ。
はい、
何をしてんのかちょっと分かんないですよ、
うん。
ゴミをそこら辺に捨てるというお味なんですね。
なるほど。
で、まあ、うち、ご存知の方はあれですけど、2階に神殿がございまして、そこをもうすんごい汚い状態だったんで、はい、まあ、一生懸命掃除して、綺麗にさっぱりになったんですけども、
はい、
もう全く掃除しはれんので、何がどうなってようが、ネズミがね、出てね、
はい、
ろうそくのこのごついやつがあったんですよ。なんていうの、何年、1年ろうそくみたいなやつ、ごっついやつ。
はいはい、
ね、あれをネズミがかじりまくってですね、もうボロボロになってたんですよ。
はい、
何これ、このなんか発泡スチロールのなんかガラガラみたいな感じのやつがぶわ散らばってるような状態やったんで、
はい、
それを掃除しましたけど、親父は見て見ぬふりです何なんですかね、一体何なんですか
まあやっぱりお年を召されてるのでね、というのはあると思いますよ、はい、
いやいやいやいや、お年を召されてるから許されることではないですよ、
あら、
これは、
まあ、それは、まあご家族でしかわからないところはあると思います、
言うてもわからんし、
はい、
もう会話が成り立ってへんですよ。で最近楽ちんヒアリングっていう、
はい、
なんか通販で、はい、イヤホンみたいなやつ、
はい、
イヤホンじゃない、補聴器みたいなやつ、
補聴器、はい、
を買ったんですよ、1万円ぐらい出して、はい、
で
これやったらすごい聞こえるなー言ってつけた通りはテレビの音もちっちゃになりましたわ。もう25ぐらい前になりましたわ。
おお、47やったのが、
爆音が、もう爆音じゃなくなったんです。
あらら、
はい、あ、聞こえとるんやなと思って普通に会話したら、
はい、
はい、って聞こえてへんやん聞こえてへんねん もう全然会話できへん、コミュニケーション取られへんので。
いや、老人の方はね、こんなん言ったら偏見かもしれませんけど、都合のいいことは聞こえるけど、はい、都合の悪いことは聞こえてないふりをするっていう。
そうなんかな。
いや、私の母方の祖母、もうすでに亡くなってますけど、耳聞こえてるよなと思うことがよくあったんですよね、
はいはいはい、
話をしてたら、で都合の悪いことはんみたいなことになってたんで
何でしょうね、聞いてへんモードに入ってるんかな、
意識がそう遮断させるのかもしれませんけどね。
もうでもほんま志村けんさんがやってたはあんだってっていうのと全く一緒ですよね、そんな状況なんですけども、また後でもう一つエピソード話しますけども、この辺で始めようかなと、
はい、あ、なるほど、
はい、
わかりました。
では参りましょうか。
はい。
ガクト
大橋の
大魔王は
お年頃。
2019年7月9日火曜日。はい、どうも皆さんこんにちは。ご機嫌ですか。大塚明夫です。
おかしいおかしい。はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心まで 87.5 キロ、あなたの股関節炎大橋です。
ああ、そう、痛い言ってたね。大丈夫ですか。
あまり大丈夫じゃないんですね。
大丈夫じゃないですよね、
は
い、どうでしたか、まあ、大塚明夫は。
大塚明夫さんなのかなと思いましたけれども、まあそんな感じで始まりました。
でも始め方は完全に音じゃさんの言い方やから
いきなり何を始めるのかなと思った、2019年7月9日火曜日の大魔王お年頃なんですけれども、はいはいはいはい、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大塚明夫さんならぬ大塚明夫。
今日はね、全然ちゃうな。まあちょっとレパートリーもだんだん増えてきたんですけど、まあ、それまたいつか披露するとして。
モノマネのデパート、赤川支店でおなじみの。
それでしょ、何がデパートですか。はい、大相撲の話しましょうか。
大相撲、大相撲ね、はい、はい、ありがとうございます。
まあ、7月に入りまして、はい、7月場所ということで、はい、まあ、名古屋で行われる相撲なんですけども、はい、どうでしょう、一体どうなっていくんでしょうか。
そうですね、はい、一体全体どうなるのかということで、これをね、配信をしてる時点ではもうすでに場所始まっておりますけれども、残念なことにということで、まず申し上げるならばですよ、
はいはいはい、
先場所5月場所新大関で、迎えた貴景勝関がですね、途中休場を挟みながら結局、負け越しの扱いになりまして、7月場所はカド番ということになったんですけれども、はい、この収録時点で報じられておりますニュースによりますと、右膝負傷の影響でですね、7月場所はもう休場すると、全休するというところで、カド番の場所を全休するということはですよ、
はい
はい、大関陥落です。
陥落か。
はい、そうなんです。
まあ、栃ノ心みたいに復活するでしょう。
まあ、このね、7月場所を休んで、で休んだ後は関脇になるわけですけれども、その休んだ後の場所で10勝以上上げれば、
はい、
特例でというところで大関復帰が認められるわけですが、まだ若いですからね、やっぱり早く怪我を治して。
そうですね、
怪我を治しきった状態でまた全力の押し相撲がね、見られればいいなというところではありますけれども、
行き急ぐな、行き急ぐんじゃない、
なかなか結局無理をしてねやっても、いいことはないのはないので。
そうですね、無理と無茶はちゃいますからね。
そう、
はい、
やっぱり大橋の三無主義なんですけど、無理無茶無策の三無主義なんですけど、そうならないようにね、やっぱり体が資本ですからね、
はい、
大相撲相撲取りの皆さんに関しましては、やっぱりそのあたり若いのにしっかりそれを決断できたというのはね、やっぱり無理しがちじゃないですか、いけると思って強行出場してみて、はい、結局ダメだったっていうことになって、で後を引いてしまって、
はいはいはいはい、
っていうことにもなりかねないのを、我慢してね、チャンスはまだあると当然のことながら、
そうですね、
はい、
それまだ若いからね。
それももちろん選んだ貴景勝関の、勇気に、そこは 完敗ですよ。
そうですね、まあ悔しいと思いますわ、まあ、横綱目指してるねでしたからね。
そりゃそうです、
それはもう悔しいと思うけど、ここはねぐっと歯を食いしばって、
はい、
次の時に力をため込んで、
はい、
彼らを良くしていただきたいなと思ってます。
そうですね、餓心昇胆という言葉もありますけれども、
餓心昇胆、
はい、うん、まあ、やっぱりはいつくばってでもですね、
うん、
まあ、やってくれる人だと思いますけれども、
うんうん、
今はもうちょっと我慢の時というところで、
はい、
はい、まあ、休場は残念ですが、
はい、
また次場所以降、9月場所以降の貴景勝関の奮起に期待したいなと思うところですね、
はい、
まずは。
わかりました、はい。あとそうですね、気になるとこって言ったらですね、
はい、
まあ、番付が上がってきております、はい、まあ、前場所優勝やった朝乃山、
はいはい、
これはまあ前頭1枚で、まあ、食いとどまりましたね、はい、もうちょっといくかなと思ってんけど、さすがにやっぱり、
前場所3、4、5、うん、西野っていう話を、まあ、前回のね、大門でもお伝えしましたけども、その、西野3、4、5枚目にいた玉鷲関、阿炎関、竜電関が、
うん、
まあ、やっぱり10勝5敗以上の大勝ちをしてたので、そこはやっぱり三役、まず上げないといけないっていうところだったっていう感じですね。
はいはいはい、
そうだから、まあ、おなじみの位置ではありますけれども、玉鷲関が関脇で新小結びに阿炎竜電というところが、まあ、座ったという形になりますね。
うん、なるほどね、
はい、
まあ、だから今場所がやっぱり試練の場ですので、
はい、
まあ、頑張っていければどんどん上に上がっていけるチャンスでもありますし、
はい、そうですね、
まあ、横綱がね2人とも来るとは思うんですけども、
はい、
白鵬のね、具合もちょっと心配ではありますけども、
はい、
はい、閣僚もそうですけど、
そうですね、
だからチャンスやと捉えてね、
はい、
頑張ってくださいということで、
はい、
あとまあ前頭、
はい、
東の前頭3枚目の正代さんと4枚目の秋代さんね
いやそういう風に呼べますよ、
はい、
なんか人の名前みたいですけれども、正代と明生ね、
あ、正代と明生って言うんですか、
はい、
これまた夫婦漫才かなと思って
マサヨアキオ、
はいはい、
確かにこう並んでるとそう見えますけれども ね、はい、そうですね、
はい、あとね、うん、12枚目西野テルさんと
輝きですね
輝きね、テルさんってグレーのテルさんやかなと思ったよね、
そのテルさんではないんですけどもね、
うん、まあ、16枚にもテル強氏がいますけど、
ね、あ、まあそうですね、はい、伊勢ヶ浜部屋ね、
はい、うん、
まあ16枚目までパッと見た時に、まあ、気になると言いますか、
うん、
そう、まあまあまあ結構まあメンバーはあんまり、
そうですね、
うん、
まあ、それにしても阿炎と竜電ぐらいはすごいスピード出世というか、
はい、
急にゴンって上に上がってきたイメージがありますけどね。
まあ、そうですか、まあ、阿炎は確かにまあスピード出世感ありますけれども、
アビゲイル、はい、
竜電に関してはですね、すごいですよこれ、今手元に資料があるんですけど、
はいはいはい、
初土俵から79場所、要は史上10位のスロー昇進ということで、
うん、
三役まで上がるのに、でさらに、まあ、関取経験者が、まあ、彼怪我をしたので、
うん、
序ノ口に陥落後に新三役は史上初めてというところで、
はい、
そうなんですよ、竜電は若い時に一旦十両に上がったものの、
うん、
怪我をして一旦序ノ口まで陥落したんですよね、
まるで土地の神のような、
そう、
うん、
だから結局本当にね、関取と言われる地位いてた人が、まあ、幕下以下に落ちて、でそれで、まあ、こういうふうに上り詰めて改めてというところに関して言えば、序の口まで落ちた人が新三役は史上初めてだそうです、
はい、あ、すごいな、
苦労人ですよ、だから、
うんうんうん、
竜電はそうなんですよね、まあまあまあ、やっぱりそんな苦労をしてきた人が、まあ、報われたというところなのかなと思いますけれども、
そうですね、
79場所目での初三役というところで、
はいはいはい、
まあ、ぜひ頑張っていただきたいなというところですね、
頑張っていただきたいですね、
はい、
まあ、あとはそうですね、
はい、
まあ、ちょっと元気がなくなってきたという関取が方おられるんで、
はい、
うん、まあ、その辺はちょっと頑張っていただいて、
はい、
また、まあ、入幕のうちに戻ってきたね、
はい、
豊ノ島とか、
はい、
そうですね、今場所もちょっと頑張っていきたいと思いますよっていう感じの、
はい、
豊ノ島お酒飲みすぎなんですよね、すごい下がれた声してあるからね、お酒もほんま 人さんがね、はい、言うてたように
名言ね、
本人そんなん言うたっけな言うてたけど、
いやめちゃ言ってましたよ
お酒は何でも俺もさせようっていう ね
本当に
いうことなんで、まあ控えてね、
はい、
ほどほどにしていただきたいなと思います。まあすごい飲むんやと思うけどな。
まあやっぱりあの体ですからね、下校でもない限りはやっぱりガンガン飲むんだと思いますけどもね、はい、
だからねその辺もちょっと控えていかいただいて、
はい、
あとまあ同じ茅ヶ野浦部屋の、
はい、
まあ、高源氏っていうんですか、
はい、高源氏ね、
っていうのも気になるなとは思いますけどね。
そう、まあ高がついてるのでね、高継承も高源氏も結局はまあ高の花部屋だった人たちですよ、
はいはいはい、
でまああの茅ヶ野浦さんね、
うん、
あの高見杉さんのところでまあ引き取ってというところになっておりますけど、そうですね、まあまあまあまあまあ、ただまああんまり出入りがない感じで、
うん、
まああの高源氏は確かにあの新入幕なんですよね、なのでそうか、新入幕は高源氏一人ですね。
そうですね、
うん、そう、まああんまりだから出入り的には今場所はないじゃないんですけれども、まあ、そんな中で注目をする力士といいますか、
うん、
例によってあの全く当たらないことでおなじみの優勝予想になるんですけど、今場所はどなたというところありますでしょうか。
まあ、今場所はですね、
はい、
優勝は高安ですね。
おここで来ますか。
来ますね。
あらそうですか、
うん、
その心はっていうところですけども、
うん、頑張ってほしい。
頑張ってほしい、
ええ。
素直に頑張ってほしいっていうね。
そうですね。もう兄弟子がね、はい、引退しましたんで、
はい、
その分もね、
はい、
頑張ってほしいなと思います。はい。
うん、
はい、
まあ素直な、
うん、そうですね。うん。
いいと思いますね、はい。応援したいというところですね。
もうさすがにね、はい、モンゴル勢力士も減ってきたでしょ。
まあまあまあまあそうね。
だんだん減ってきて、やっぱり外国人力士が減ってきてるんで、日本人がここらでね、
はい、
頑張ってほしいなと思ってますけど、はい、
めちゃ音入ってますけれども、
お茶、
はい、お茶のね音がね、はいはい、熱くなってきましたので、潤しながらというところになりますけれども、はい、そうですか。じゃあまあ大関高安応援というところで、
うん、そうですね。
じゃあまあ私はまあ例によってですけれどもね、
はい、
ね、三役っていうか関脇に陥落したけれども、一場所で戻ってきたぜ、
はい、
栃ノ心というところで、やっぱり頑張ってほしいですね。本当に
それはもう誰もが思うようなことですからね。やっぱり頑張ってほしいですからね。
そう、まあ、ただあのジョージアね、に里帰りされてたみたいなんですけど、
あららら、
その時にあのワイン飲みすぎたみたいな
だから言うてるやん、さっきから人さんが言ってた言うてもう大魔王みんな聞いてるんやから、あの幕の内の君たちはもう全員聞いてるんですからね。
ねえ、
はい、
本当に
もうみんな北の富士さんに聞け、まあ、お前この番組聞いとけよと、で名前呼ばれたら気づけなあかんぞっていうふうにね
そうそう
言われとるわけですから、
あの、はい、逆ジンクスみたいな感じですからね、あの、はい、名前出してしまったらその人にあの、
はい、
まあ、たたりじゃないですけれどもはい、
はい、
まあまあまあ、あのただでもあの単純に、純粋に応援したいというところで、
うん、
まあ、私はもうずっと栃ノ心と言ってますので、今場所も頑張ってほしいなというところです。
はいはい、
はい、というところでございます。
というところですね、
はい、
まあ大相撲楽しみですね。
楽しみ楽しみ、
はい、You can get some。 はい、
はい、
そんなね大相撲中継をしておるあの NHK さんなんですけども、
はい、
なんですかね、なんか最近 NHK さんなんか会長かなんか変わったんかな、社長かなんかちょっと力ないよ。
え、そうですか。
ええ、
ほう、力がないというの
は。力ないよ。もうなんか受信料とかのもんいっぱい揉め事あるからかな。
はは。
うん。
元気がなくなってると。はい。
もう、そんなね、かたくなにね、
はい、
スポンサーとかそんな協賛とか、どうなんやろな。まあ、CM がないっていうのも NHK の魅力でもあるからね。
そうですね。
まあ、面白い番組いっぱいありますよ。はい、鶴瓶さんのやつとか。
はい。家族に乾杯ですか。
もういっぱい面白いの要件あるんやから、
はい、
もうちょっとね、もっと堂々としてほしいもんだからね。
はい。
朝ドラとかもね、もっと気合い入れてほしいんですよ。もう満腹ぐらいがちょっとおかしくなってきてるでしょ。
ああ、うん、まあ、おかしくなってきてるというのは、まあ、 確かに朝の連続テレビ小説っていうのは、はい、ヒロインに据えられるのが、うん、まあ、やっぱりあの新人の登竜門というか、本当にあのフレッシュな人が、
はいはい、
主役を演じるというところだったのに、はい、結構なんか最近は、はい、もうすでに名前が知られてる、
そうそうそう、ベテランの人を採用したりするでしょ、
はい、
まあ、それはちょっとね、あの新人がかわいそう、もっとね、あのなんていうか、もう最近この子を押してるんですわっていうような子とかをもっと拾っていかなあかんね、
はい、まあまあまあそうですね、はい、やっぱりあのスターダムにのし上がるというかですね、そういう新しい人をバッて発掘する場ではあったと思うんですけども、まあね、例えば、まあ、現ノンのノーネンレナさんがね、
はい、
パッとヒロインを演じられまして、
はいはいはい、
本当に一躍人気者になったっていうのが、このまあ2010年代では思い浮かぶところではありますけれども、はい、まあ、やっぱりそういったことではなくって、今は、
はい、
最初から今はもう秋、
はい、
まだ夏ですけれども、
あ、はいはい、
本当にすでにまあ、売れてらっしゃる方という言い方をするとね、おかしいかもしれませんが、はい、そういう方をパンとヒロインに据えてという感じになってるので、
うんうん、
まあまあまあまあ、やっぱり改めて新人を発掘するという気概を見せてもらいたいものだというところですかね、
そうですそうです、なんかもう あんまり見てる人少なくなってきたんかな、なんか視聴率取ろうとしてるんかな、なんかそういうもことじゃないでしょって、まあタイガもね、イダテンですからね、
はい、
なんかちょっと一風変わった感じになってきてますやん、
うん、まあそうですね、うん、まあまあまあまあ、イダテンも、まあ、これが難しいんですよね、
うん、
大河ドラマっていう形枠を求めてる人からしたら、
はい、
ちょっとやっぱり一風変わったって今おっしゃった通りで、軽量が違う感じになってるので、
うんうんうん、
受け入れられにくい感じにはなってるんですけど、ただまあ面白いのは面白いと思うんですよね。
そうですね、まあ話等は全ていいんですけども、はい、なんかちょっとイメージやっぱあかんのかな、古いんかな、考え方がなんかそういうことやと思うんですけどね、うん、もうちょっと朝のヒロインといえばですよ、
はい、
やっぱり歴代、
はい、
もう新しい女優さん、
はい、
ね、初々しい方を起用してそこからドンと爆発する的なね、
はい、
うん、仮面ライダーみたいな感じのね、
はい、
イメージがあるんで僕はね、
まあまあそうですよ、はい、
だから頑張ってほしいなと思うんですよ NHK さんね、
そう、そうですよ、
うん、
まあそこでヒロインを演じた方がまあ人気女優になるっていうケースも多い、
うん、
うん、やっぱりのでね、まあ私もだから小さい時のね印象になりますけど、山口純子さん、純ちゃんの応援歌とかもそうでしたし、はいはいはいはい、あとはなんか、朝ドラのヒロインでやっぱ、うん、そうやな、思い浮かぶ新人、まあ、比嘉愛未さんとかもそうでしたし、うん、沢口靖子さんとかもそうですしね、
はいはい
はい、まあ、松島菜々子さんとかもそうですけれども、まあ、だから本当に、パッとね世の中に出るっていう感じ、やっぱり朝毎日毎日15分間ですけど、
はいはい、
同じ顔のヒロインの方がまあ毎週、まあ、毎日毎日ね、
うん、
出てくるわけですから、
うん、
なかなかない機会だと思いますしね、
そうですよ、
そこで顔を覚えてもらえるっていうのはね、本当に意味のあることだと思うんですけれども、うん、まあ、主役だけじゃなくてね、
うん、
周りを固める脇に入ってる人たちもやっぱりすごい実力のある方、まあ、だからそうなんですよね、形としてはその新人を支える脇を固める、
はいはいはい、
まあ、大御所とか、
ええ、
ベテランとか力のある人たちみたいな感じになったらいいんですけれども、
うん
うん、最初からまあパンって売れてる人っていう形になると、うん、なんかそれは朝ドラの形なのかなっていうね、うん、感じは確かにしますけれどもね、
ですよね、
や
っぱりちょっとそういうところかな、はい、ちゃんとやってほしいな、ちゃんとやってるんやろうけどね、なんていうと言い方おかしいからもしれんけど、
まあその方向性がね、
はい、
やっぱりどうしても視聴率っていうところで測られるところがあるので、
うん、
最初からまあ視聴率が取れるような、うん、感じのものを作らないといけないっていうことになってるのかなっていう、ことなのかなっていうのはちょっと思いますけれども、
ちょっと難しい問題だと思うんですよ、まあ、ちょっと今ねこのなんていうかね、
はい、
犯罪とかも多いんで、
はい、
ちょっとそういうこともね、 問題にはなってきてるじゃないですか。このテレビが、テレビの時代終わって YouTube の時代って言ってる時に YouTuber が逮捕されるみたいなこともいっぱいあるんで、なんかちょっとそういう、なんやろうな思うんですけどね、もう人間としてのちょっとまだ、なんていうの、
はい、
未熟、
未熟、
人間が未熟になってきてるような、
はい、
ふうに思うんですよね。その例えばまあゴミ捨てたあかんのに捨てたあかんとこ捨てるとか、うちの家もそうやけど、
はい、
タバコ吸う人はね、それでなくても肩身狭い思いしてるのに、
はい、
喫煙所で吸わんと、はい、他のとこで吸ってポイポイポイポイ捨てるとか、逆に逆効果でしょ、カンカン捨てたりとか、はい、今ねあの何だっけマイクロプラスチックやったっけ、
は
海でね、
ああ、はい、
こんな、あんなも問題になってるじゃないですか、そういう環境のこともちょっと考えて、はい、自分のことばっかり考えてる人はほとんどなんですよ。
まあそらね、
まあ、仕事もそうですけど、
まあ そ, うね、
そういう人たちがちょっとどんどんどんどんこう考え方を改めていかないと、
はい、
NHK も良くならないです。
ああそういうこと。あ、はい、まあでも確かに法人というのは個人の集まりなので、その個人個人の考え方がどうしてもあの自分が自分がということになってしまったら、はい、それはその通りだと思います、
うん、まあ、受信料もそうですよ。別にそんなに固くなに受信料を払わん本を逃れるっていうのは一体絶対何なのかなっていうふうにも僕も思ったりもするし、
はい、
ね、おかしいでしょう。なんかそれもなんかそう昔からあるでしょう、
はい、
受信料逃れる逃れるみたいな、払えへん、うち見てへん、テレビないみたいな、そういうのがね一体何やろう。もう言うてもうテレビのアンテナじゃなくてケーブルの時代になってくるでしょ。
まあすでにもうアンテナというよりもっていうところが見られますからね、
だからもうそのケーブルテレビと、まあ、有線とか、
はい、
インターネットとかがもう、うん、取っといたらいいやんそのなん視聴料みたいな、まあ、それ払ってあげたらいいやん、何もか。
まあまあまあまあ、まあ、
NHK もその、値上げとかせんでええと思うし、なんかもうちょっとやり方あるんじゃないかなと思うんで、
うん、
うん、
まあまあね、
国家予算でしたっけ NHK、
あ、国家予算に入ってるんかな、うん、入ってたような、うん、まあまあともあれですわ、確かに、まあ、あの全国津々浦々にその放送をね、届けるという意味合いでは本当にあの国家のインフラ基盤の一つではありますので、あの言ってしまえばね、
そうですよ、
ま
あ、国家予算つこって我々の税金からみたいなことを言うてるけど、ろくに選挙とかもちゃんと政治のこととかも勉強せへん人ばっかりが言うてるから、
はい、
ねえ、ちゃんと勉強した、そんな本逆に選挙もいいかなあかんし、投票もせなあかんし、
うん
うん、逆にね。NHK の話からめっちゃ大きい話になりましたけど、
まあ、あの NHK 元気がないから頑張れよと。
そうそうそう、頑張ってほしいんですよ。藤井アナウンサーとかね、
藤井アナウンサーとか、はい、あの北の富士さんの評価も高いことでおなじみの藤井アナウンサーね、
はい、はい、もう早く飲み連れてほしいな本当にいい加減、ほんまいい加減にしてやって、もう何年言うてるか、
はい、
もう10年ぐらい言うてますよ、飲み連れてくれ言うて、
ずいぶん長いこと言ってますけれども
はい、はい、いうことでね、
はい、
はい、よろしくお願いします。 NHK日本引きこもり協会じゃありますよ
後半に続くよ。